Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、8月28日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜のゲストは井上章一先生です。
よろしくお願いします。
お願いいたします。3月以来、はい、5ヶ月ぶりですかね、2度目の登場ということで、
はい、
はい、昨日ご自宅にお電話差し上げまして、
はい、ありがとうございます。
前回もお話した通り、井上先生はね、そのネット環境が整備されていらっしゃらないので、はい、
そうです。
携帯お持ちでなくて、
はい、
でパソコンもお持ちでない、
はい、
アドレス自体がない、
ない
ないっていう。
そうですよね。一頃ね、
はい、
メールアドレスはと言われることがあった時に、はい、郵便番号ですかっていうふうに。
アドレスというものは。
アドレス、メールアドレスだから。
あ、そうですよね。
郵便番号じゃないですか。はいはい、でももうこれも笑ってもらえなくなりました。
もうほんまそうですね。アドレスっていう言葉が、
はい、
もうそれ以外を指す、そのね、
はい、
メールの、あのパソコンとメールアドレス以外を指すっていうことはもう。
本来は郵便番号のはずなんですよ。
本来はそうですよね。
はい、だけどもう郵便番号を書く人自体が、まあ、あんまりいらっしゃらないので。
そうですね、はい。だからメールで連絡するわけにもいかず、
はい、
当然 LINE をするわけにもいかず、
はい、
で、ね、最近までイタリアに旅行に行かれてたんですよね。
あ、はいはい、
っていうお話をお聞きしてたので、お手紙を差し上げるのもギリギリになるので、
あ、そうですよね。
2日前に帰国されたんですよね。
はい、そうですそうです。
シチリアに行ってらっしゃったんです。
はい。
シチリアはいかがでしたか？
暑かった。
暑かった。シチリアもやっぱ暑いもんですか？
いや、まあ、こんなに暑いとは思わなかったですけどね。はいはい、本当に暑かったですね。
暑かったですか？
はい。
京都ほどじゃないでしょう。京都ってちょっと。
まあ、気温そのものは、決して京都に負けない気温なんですが、
はい、
影に入るとね、空気自体は爽やかでした。
あ、そうですよね。はい、そうですよね。
湿気をはらんでいないのでね。
イタリア行ったことないんで、
はい、
ずっとシチリアに行ってらっしゃったんですか？
一週間、そうはね、シチリアですよね。
その他のイタリアのシチリア以外じゃなくて、もうシチリアに限定して。
シチリア限定ですね。
一週間行くもんなんですか、はい、シチリアって。
いや、まあ、それは、その気になれば。
その気になれば、まあ、そうでしょうけど、はい、ニューシネマパラダイスとか、あれ、はい、シチリアのお話ですよね。
そうですよね。シチリアの人もね、
はい、
もちろん、引き受けてはやるんだけど、はい、世界中が、ヤクザの印象で眺めてしまうことに、やはりあんまり愉快には思ったら
ね。ヤクザというか、マフィアですよね。
あ、そうか。放送したらいかんのかね。
ヤクザは放送いいと思います。ヤクザ映画とかっていう、はい、そういうのあるんで、
はい、
ね、ゴッドファーザーとかでも、あの人はシチリアから来たっていう設定ですよね、きっと。
ヤクザ映画でね、
はい、
最近知った事実なんですが。
何でしょう。
仁義なき戦いという東映映画がかつてありました。
はいはい、ありました、はいはい。うちの義理の父がその助監督とかしてましたから。
あ、そうなんですか。はい、じゃあもう、墨田さんご存知の話かもしれませんが、あえて申し上げましょう。はい、あれ、広島を舞台にしたり、
そうですよね。
沖縄を舞台にしたりしてるんですが、はいはい、撮影は全て京都なんですよ。
そうですよね。京都のあの大英通りの商店街やったりとか。はい、はい、はい。
でね、画面見てね、はい、気がついたんやけど、京都でしか走ってへんはずのタクシーが映ってるんですよね。
京都の、
はい。
あ、それ映ってました。
映ってました。でね、これは別口でスチール写真も見たんですよ。
はい、はい。
でスチール写真にその今言われた、
はい、
うずまさマーケットっていうのは。
そうなんですよね。
はい。
だからうちの妻とかは、だからもううずまさの撮影所の近くに小さい頃住んでて、
はい。
だからもうその仁義なき戦いとか見たら、ああ、そこのおもちゃ屋さんや、みたいな、
はい。
松方弘樹がおもちゃ屋でなんかありましたよね。どのシリーズだったかな。
はい。
なんか襲撃されるのとか、
はい。
もうその、ロケ現場で幼い頃育ったという環境やったんで、う
んうん、いや、なんか意外なことに、
はい。
広島を舞台にしたはずの映画なんだけれども、
はい
はい、1970年代の京都の街並みはどうやったかということをたどるための、
ああ、
第一次使用に
1973年とか4年とかぐらいですよね、
はいはい、
あそうかそうか、う
ん、その意味であれは大事な映画
で、はい、大事な映画で、はい、京都の歴史を知る意味でも、
はい、
それはまあ日本の薬剤以外なんですけれども井上先生はシチリア、は
い、あそうですね、
シチリアマフィアの、
はいはいはい、なんかあのマーロンブランドの絵柄をプリントした、はい、あのエプロンとか買ってきました
わそんなんあるんですか、
はい、
そんない
やアルパチーノもありますよ、
アルパチーノも、
はい、
あそういうとこやっぱり乗っかってるんですね、
そうそう、
シチリアの人も
そういう目で眺められたくないとおっしゃりながらね、やっぱり土産物屋さんはあの
それって許可取ってるんですかね、肖像権とか勝手にやってるんですかね、
いや知りませんそうやね、どうしてんやろうね、
そういう映画の中の、
はい、
マーロンブランドアルパチーノの T シャツとかあるんですか、
はい、T シャツもありましたね、いろんなのがありましたよ、はい、
あでもそれってなんか、はい、僕のイメージするシチリアっぽくはないですよね
そうやね、うん、
あそれ
あのね街のアコーディオン弾きも、
はい、
ゴッドファーザー愛のテーマとか
は、テーマ
はい、
それやってるのでそのアコーディオン弾きが今暴走族ぐらいですよね。
うーん
暴走族もさすがに最近はいないですかね。昔はあの、はい、愛のテーマで走ってる暴走族がいましたけれども、
はい、そうね。もうあの映画自体がね、はい、今の若い人には知らないんじゃないかな。
まあそうですよね。なんかわからんまま暴走族も乗ってたんでしょうね。それが愛のテーマと知らずにっていう。でそれ帰ってこられたのが一昨日で、
はい、
それお話を前にねプロレス文化研究会先月ですかね、はい、会った時に上先生がその予定を聞いてましたん で、
はい、
でちょっとハガキを書くのもあれかなって思って、はい、昨日お電話差し上げて、
はい
はい、奥様にお伝えして、
はい、
明日の6時からその、はい、ラジオを収録する予定がございましてと、
ね、ちょっと心配だったのは、はい、もちろんこのスケジュールは覚えてるんですよ、覚えてるんですが、何せシチリアからローマへの飛行機とかがね、
はい、
ちゃんと飛ぶんやろうかとか
、
で、イタリアの飛行場ってね、
はい、
結構ストライキがあるんですよ。
そうなんですか。
はい。
結構、イタリアとかもそうなんですか、ね、
結構って言い過ぎかもしれないけれども、はい、僕の経験でね、
はい、
例えばベネチアの飛行場の名前忘れたけど、飛行場のね、
はい
管制塔だけがストライキしてることがあってね。
管制塔だけがストライキしたらどうしようもないじゃないですか、もう。
もうでも管制塔がストライキしたら全部ストライキみたいなもんじゃないですか。
はい、他のとこいる意味ないですよね。
はい。おかげでもう一泊止めていただいたというのがありましたけれども。
あの辺のイタリアもそうなのかな。はい、僕はスペイン行った時とかでも、
はい、
時間にルーズでその公共交通機関の人たちが、
はい、
僕も乗った特急が4時間ぐらい、遅れたんですけど、夜行列車に乗って、
はい、
で4時間5時間遅れたんですけど、
はい、
何のアナウンスもないんですよ。
あ
でずっとその中にあ僕らずあおかしいなとか言いながら妻とね、
はい、
このもうほったらかされて大丈夫かな言うてたらなんかねその線路に他のその電車をつなげて、
うん、
移ってくれっていうのも、うん、もういきなりねもうどんどんどんどんってドア叩いて、
はい、
もう移れっつって、
はい、
もうなんか引きずるようになんかいっぱい出されるようにしてその辺なんかすいませんなんか遅れて申し訳ないみたいなっていうのは一切説明もなくて
ああ
でもなんかのんきでええなと思って、うん
私がね、
はい、
昔なんですけど、イタリアのおじいさんに聞いたことがあるんですよ、そしたらね、
はい、
ムッソリーニの時代は時間通りに来たというふうに言うてありました
ムッソリーニの時代はですか、は
い、ちゃんと時間通りに来たと
時間厳守で、
うん、だからそういうおじいさんから見れば、
はい、
日本の、
はい、
JR、まあ、当時は国鉄ですが、なんか全体主義時代日本自体が全体主義に見えたん違うかな。
ああ、そう考えたらでも、
はい、
その部分は残っててくれていいですね。なんか日本っていうのはそういう公共交通機関乗るとき、はい、その遅れの心配はないのは
遅れの心配ないですね。
ね
少し遅れたら、
はい、
場内アナウンスを告げるじゃないですか。
やたらと言いますよね。
2、3分でもう言うてはると思うよね。
あ、言います言います。
はい、
うん。かよくそのね学校で体育の授業とか運動会とかああいうのの習慣はなんか昔のそう全体主義の名残が残ってるみたいな、
うん、
なんか言い方したりしますけれども、うん、やっぱそういう時間をきっちり守るということ自体がそうなんですかね。
いやそれは まあそれが全体主義の名残かどうか知りませんが、あのイタリアの僕が若い頃知ったおじいさんは、それはムッソリーニの時代やと。
ムッソリーニの時代やと。
はい。
僕はそのスペイン行った時に、はい、その服を買いに行ってて、はい、でその時に試着をしてたんですよ、
はいはい、
で試着をしてたらその店の閉店時間の夜7時だったら、
はい、
試着をしてんのにもう店閉めますって言われて、
あ
出て行ってくださいって言われて、
はい、
おいおい、なんかのんきな国民性でええなと思ったんですけど、
働き方改革を先んじてますよね
先んじてますよね、はい、日本でありえないですよね、
帝国に店閉めますというふうにね
そういうのないですもんね。
そうでしょうね。なんか経営者に怒られるやろうね。
怒られるっていう感じもあるし、その店の人も、なんか、この人は私が担当で、その売り上げが、なんかノルマがあってみたいなのが、透けて見える時があるんですよね。
失礼な感想ですけど、
ええ、
これどうせ、こうてもても大した額になってるなっていう T シャツやったり。
いや、
すいません。
いや、そうやと思います。なんかね、短パンとか、その、はい、確かにそうでした、
はい、
そうとはいえ、はい、ねえ、でみんな昼寝とかするでしょ、うん、あれなんて言うんでしたっけ、
シエスタ、
シエスタって言うんですか、
はい、大体、ね、
大人が、
うん、イタリアの南の方は午後1時からは大体シエスタに店入りますね、はいはい、
あ、そうですか、う
ん、まあ、ただ僕が行ったようなシチリアの観光地はね、はい、結構やったはんやけれども、はい、普通はもうお休みしはりますけど、だいたい公務員がね、
はい、
昼までなんですよ。
え、昼って昼の何時ですか？
12 時でだいたい閉めるんですよ。
12時ですか？
はい。
あ、
そう。イタリアの役所12時で閉めるんですよ。
戸籍とかも発行し、あ、戸籍がないか。
もう住民票をね、
住民票とか
午後2時に取りに行ってもあかん。
もうないんですか、はい、じゃあほんまに数時間ですか？じゃあ、その営業して
る、まあ、出勤はね、朝すごく早いんですけれども、昼で終わるよね。午後2時にはもう家に帰ってはるわ。
家に帰って、はい。ああ、でも、ほんまに昼寝もするし、
はい、
のんきやなっていうのが、ね、
ただね、ものすごく高いんですよ、はい、失業率が。
はいはいはい。
あれで全員が、本当にこまめに働き始めたら、ますます失業率高くなると思うので、ある種のワーキングシェアになってるかもしれない。
そういうふうに、はい、わざとゆったりと。
いや、そう、わざとではない。
わざとではなく。
ないんだけどね。
俺はその、スペインで、
はい、
どこやったかな、スペインで、一日、その、タクシーで案内してもらった時があって、はい、その時に、なんかね、その、まあ、タクシー乗りに行ったら、
うん、
運転手さんと、もう一人ね、男性がいたんですよ、
はい、
でどういうことかなって思って、なんかね、よく市バスとかでもたまに研修で、うん、なんかそのそれを指導する人が乗ってたりするから、はい、なんかそんな日なのかなとか思って、で、私と妻が後部座席に乗って、うん、で、その運転手さん運転して助手席にずっと一人いるんですけど、はい、どうもただの友達なんですよ、
はい、
ただの友達がその観光地で僕らが観光してる間時間潰すのが一人やと寂しいからっていう理由で、
はい、
友達を呼んできてたみたいなんですよ。
あ、
なかなか日本ではないじゃないですか、そんな。
そうですよね。戦前のタクシーにはね、はい、結構助手っていたんだそうなんですけど、そういうもんなんですか。まあ、ただ、暇つぶしの話し相手ではなくって、まあ、お客さんの荷物とかね。
それを運んだりとか持ったりとかっていう。はいはい、
暇つぶしの助手がいはったんですか。
でほんまに完全に暇つぶしに特化した。
へ
え。どうずっととかね、妻と、この人は何やろうなとか思ってて、
はい、
最初はほんまに助手的な存在かな思ったら、うん、大して何も手伝わないし、なんか荷物出すとき持つわけでもなく、
うん、
これ友達やなって何時間かかね、だって分かって、
あ、
でもいいなとか思って、はい、それを何も言わへん国民性も、のんきでええし、うん、
はい、
ね、友達連れてくるっていう発想もいいなと思って。
そうやね。
ま、
概してのんびりしてはりますよね。
のんびりしてますよね。
はい、
だから日本だともうほんまにそういう、それこそ携帯持たされてっていうわけじゃないですけど、はい、メールでもしょっちゅう連絡が来てっていう中で、
はい、
でも井上先生はその豊かさを維持されてますよね。
まあ、そういう志があって持たないわけではないんですけれども。
今の時代でもね、持たない意志の強さの方が、はい、なかなか難しいと思うんですけど、
ね。そうですかね。
持てというプレッシャー、各方面からあるんじゃないですか。
まあ、ありますね。
ねえ、その出版とか本関わる時でも、
はい、
出版社の人からしたら、もっと簡単に連絡取れる手段が欲しいと思うんですけど。
そうでしょうね。まあ私のことではいろいろ迷惑してらっしゃると思いますよ。
ファックスで送ってらっしゃるんですよね。
ファクシミリが多いですが、郵送もあります。
そうか、ファクシミリですよね。はい、それはなかなか、
はい、
でもそうやってね、締め切りとかってあったら、
はい、
まあその原稿とかっていうのはもう逆にもうメールでいいからもうギリギリまで書けるんですよね。
ああ、
例えば8月20
そんなね、別にあのギリギリまで粘ってもそんな大して文章良くならないですよ。
僕単に怠惰の性格ゆえ、もう、はい、もうその日まで何もやってなくて、はい、慌ててっていうのが多いんですけど、
はい。でもこれってね、はい、例えば今講演会とかでも、はい、あれなんていうの、パワーポイント
ってい
う
の、パワーポイント、そうですよ、講演とか絶対あの、はい、そういうパワポを使いますかって聞かれませんか。
あ、機種はどうやとか、あのなんか僕にはよく分からないこといろいろ聞かはんやけど、
機種どころかっていう話ですもんね。
はい、でもね、考えてみたら、はい、噺家さんは、
はい、
小一時間ある大ネタをパワーポイントなしでやらはるじゃないですか。
そうなんですよ。そうなんですよ。
はい、
パワポ使うね、話がいないですもんね。
はい。あれはね、まあ私が自分の話術を巧みだと言いたいわけではないんですが、あのパワーポイントに依存するとね、
はい、
話を組み立てる能力は落ちるんじゃないでしょうか。
で、ごまかせるというか、
はい。
その話できない人もとりあえずパワポを用意することによってそれをつなぎ合わせて時間を埋められるっていう、うん、
いやそれはね、
はい、
私も夜年並みのせいで、
ええ、
話題に詰まることは多いんですよ。話題に詰まるって要するにこういう名詞忘れるんですよ。
あ、まあまあそれはね、う
ん、でもその時にねパワーポイントに依存しないもんやから、はい、忘れた状態で迂回戦略を取るという技術がまあ磨かれるわけです。
いろいろなんか他の話しながら思い出そうとすると、
はいはい
はいはい、はい、そうですね。パワポやってもそれが全部書いてあるわけですもんね、情報が。
はい。
はい、じゃあ井上先生が講演なさる時ももうほとんどパワポは使わずに。
うん、あと、うん、そう、ほとんどが全然使わずに。
そうですね、全然です
。原稿の注文をいただくときも、はい、まあ原稿用紙に鉛筆で書いたものを今でも送ってるんですよ。はい、でこれはね、まあちょっと自分勝手な言い方ですけれども、
はい、
編集の人にとってもめんどくさいわけじゃないですか。
あ、まあそうですよね。その字
打ち込まな いけないとか。
そうですよね。これ字にも癖があるでしょうし、
はい、はいはい。でもね、それだけの手間をかけてもあの人の原稿を取りたいと思ってもらうのは嬉しいわけじゃない。
そうですよね。
はい。
もう最初からハードルが高いわけですよね。
はい。
で、しかもそれだったら、はい、例えばもし井上先生の原稿に誤字があっても気づきやすいですよね。自分でもう一回打つわけですから、改めてそういう構成とかっていうことをやるときに、はい、やっぱりもう出来上がった。
はい、ね、いや、ただね、
はい、
生原稿のおかげで助かりましたと言われることはないです。
そうですよね。その誤字を、はい、まあ、見つける労力よりも、はい、書き起こす労力の方がどう考えても、
はい
はい、でも、まあでも、ほんまでもね、かえってその利便さに拘束されてる部分もあったりとかするんで。
あとよく言うのが、はい、パソコンを使って原稿を書いたりする人が、はい、よくおっしゃるじゃない、はい、パソコンで打ち込むから、
はい、
漢字を忘れてしまう、あの字が書けなくなる、
はいはい、
よく言われるじゃない、はい、これはね私は間違ってると。
間違いですか、
はい
はい、
私は手書きで原稿用紙に書いてるけど、
はい、
もう随分忘れてる。
手書きでも忘れるから、
はい、
それを単なる加齢の、
はい、単なる年
と、もう夜年並みには勝てないという、
阿武津さんが近づいてはるという
っていうもんなんでしょうね、はい、というわけで今夜はですね、そういう2019年でもなかなか珍しいですよね、その井上先生のこのスタイルを貫いてらっしゃる方は。本当に、
あのね、経営者の中に結構いらっしゃるんですよ。
そうですか。
自分は使えない、
はい、
でもこれ自慢話なんですよ。
あ、使えなくても
優秀な秘書が
いると、
全部やってくれる、俺の秘書は優秀だという自慢話なんですよ。
中にはね、でも年配の弁護士とかでいるんですよ。はい、未だにパソコンとかが使えなくて、はい、まあ、口述筆記のような形で書面を書いて、はい、その秘書ですかね、事務員の人が打ち出してっていう形で、書面作成している弁護士いるらしいです
ね、未だに。いらっしゃると思います。で、私はね、そういう有能な、秘書を、動かす、
はい、
権力者じゃないと。
いや、井上先生もう権力者じゃないんですか。
権力者じゃないって自分に言い聞かせてたんですが、
は
い、3年か4年前、はい、愕然としたんですよ。うちの職場でね、はいはい、3月終わり頃に、はい、年度替わりの事務の引き継ぎ事項の相談っていうのがあって、
はいはい、
僕はたまたまうちの研究所の廊下を歩いてたんです、で扉の向こうから引き継ぎの相談のひそひそ声が聞こえてきたんです。
聞こえてしまいましたか。なんておっしゃってましたか。
その相談、はい、その声がね、女の人同士のやり取りなんだけど、はい、井上先生はパソコンが使えないのでこういう風にしてあげてねっていうのが聞こえてきてね。私も権力者だったのだと。
それをみんな気使ってたと。
はいはい。忖度してくれてたんだと。
それも、井上先生は聞こえないふりをしたままですか、それは。
まあ、こんな風にネタにしてんのか。
まあ、そうですよね。はい、以上、流れてますかね、これ、京都で、はいはい。というわけで、今夜は90分よろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは行きましょう。隅田竜兵の、蛤御門の編。改めましてこんばんは。私が弁護士で俳優の隅田竜兵です。今夜は井上章一先生をゲストにお迎えして、まあ前編フリートークでいきましょうか今夜は。はい。
ほんまにね、はい、こんな何も決めずに始まる番組ってすごいよね。
何も決めずにちょっとでも雑談しすぎて、あの雑談面白かったのになみたいなのがありますんで、
はい、
はいはい、またその話もお聞きしたいなと思います、はい。隅田竜兵の蛤御門の編、今夜は井上章一先生をゲストにお迎えして KBS 京都ラジオからお送りしております。で、先ほど井上先生が一切パソコン、
はい、
携帯電話使わないというお話をされてたんですが、
はい、
先ほど話してたんですが、本当にだから井上先生は炎上知らずというか、
炎上知らないですね。
炎上知らない。
はい。
炎上らしきことが起こったんですか。
ね、はい、2、3年前やったと思います。
2、3年前、はい。
私がね、京都新聞に連載をさせていただいていたことがあったんですよ。その中でね、はい、AKB48 の
AKB、はい、
横山由依さんについて。
横山由依さん。
はい。で、彼女ね、当時、神7の6位か7位にならはったんですよ。
はいはいはい。はい、
で、まあ割と、まあ、なんか、重んじられてる人なのか、
はい、
関西テレビで番組を持ってはったんです。
あ、テレで。
冠番組って言うんでしょうか。横山由依ちゃんが京都出身だから、京都を案内するという。
京都にもう特化した、
はい。はい。京都に特化した。
京都街を歩く、
はい。はい。そういう番組で、いろんな老舗を訪ね歩いたりするわけです。はい、で、もう彼女ね、実を言うと京都といっても、まあ、木津川市の。
その辺、井上先生、こだわりになられますからね。はい、その京都といっても。
僕がこだわってるわけじゃないですよ。木津川のお嬢さんなんです。
はいはい。
でね、街中の人が、いけず言わはるんですよ。
そんなこと言う人いるんですか。
いや、木津川のお嬢さんが、慣れへん街の案内、ご苦労さんやな、っていうふうに。
それはもう京都市内で。
街中ですよね。
そういう気悪いことを言う人が、
はい。はい。で、私はね、だからそのね、彼女がかわいそうでね、私自身が、はい、落外者ですから、
そうですよね。
それで、はい、だんだんその彼女を守ってあげたいような気持ちになり、はい、まあ、彼女は嫌がるかもしれないが、はい、抱きしめてあげたいぐらいだと一言書いたんです。これが大炎上したらしい。
大炎上。
はい。
そのクレームが京都新聞に多数寄せられたっていう。
はい、どこのおっさんや、こんな、こう、厚かましいこと言うてるのはっていう。
新聞で抱きしめるなんて書き上がってと。はい、
だけどね、
はい、
僕はそれ知らないんです。そうやって炎上してるらしいことを。
そうですね。ネットに一切。
知らないんですよ。
はいはい、
だから僕のところに届いたメッセージは、舞、はい、鶴のおばあさんがお手紙を書いてくださって、私は横山さんという人をよく知りませんが、井上さんの温かい気持ちが伝わってとっても良い文章でしたよっていうのをいただいてね。
そういうほっこりしたおばあちゃんからの手紙の感想だけ、
はい、はい、それしか私知らなかったんですよ。
そっか。
だけどネットで飛び交ったの、はい、多分ほぼ AKB マニアの方々の許さないっていう言葉だっ ったんじゃないでしょうか。
そうでしょうね。多分そういうのをスクリーンショットと言いますか、はい、なんか、新聞をね、写メで撮って、それを拡散してとかっていうのがあったのかもしれないですよね。
は
い、
そうですね。これ私はそっとしといてもらったらよかったのに、はい、わざわざ京都新聞の方が、はい、井上さん大変でしたって言うてくれはったんでね。
こんなことなってますよと。はい、でもそれさえなければ、もう一切、井上先生の環境であると、気づかないし。
舞鶴の暖かいっていう声だけが。
おばさんの声だけで。はい、だから結局ネットの炎上っていうのは、はい、本当に自分からその日に、燃え盛ってる日に向かっていくようなとこがあったりとか、
はい、
ほんまにそれこそね、井上先生ご存知かわかんないですが、今、みんなね、そういう、なんか、テレビ、ラジオ出てたりする、私も含めてそうですけど、うん、自分の名前で、エゴサーチっていうのをね、うん、するんですよ。検索するんですよ。はい、名前で検索とかしたら、
はい、
例えばラジオの感想とかね、
はい、
面白いって言ってくださる人もいれば、おもろないっていう人もいてとかっていうのを、自分からその情報を取りに行って、なんかムカムカしたりとかね。だから、それってほんまに、井上先生のライフスタイルであれば、考えられないことじゃないですか。
まあ、悪い情報が、自分についての悪い評判が飛び交ってるからムカムカするわけでしょ。でも、そのおっしゃるエゴサーチするのは、はい、なんか、ええ評判があるんちゃうやろかと思って。
そうです、そうです。はい、で、実際なんかね、ラジオでも、ここ、はい、私の規模であれば褒めてくださる人が多いんですよ。だから、どっちか言ったら、その、はい、でもね、それはね、今の時代、やっぱり、叩かれるぐらいやないと、
はい。
ダメな時代なんかなと思うんですよね。それが半々っていうか戦えるのが多いぐらいの方が、
はい、
ちゃんとその世の中で話題になってるっていうことになるのかなとも思うんですけど、
この世の中を悪役として渡っていきたい。
この悪役
と志は上田馬之助。
そうですね、はい、そうです。馬之助男はいつも馬之助ですよね、
はい、
ぐらいの気持ちはいるんですが、なんか皆さん好意的なのが多かったりもするんですけど、はい、でも、はい、そのもっと知名度のある人とかっていうのはもっとむき出しの悪意とかにさらされてっていうことが、はい、ほとんどの人が今それを自分でやってたりすると思うんですけど、井上先生本出されて、例えばアマゾンとかのレビューってあるじゃないですか。
はい、あ、僕見ないん
だ。見ないですね。見れないっていうか、見られない。
見ないんだけど、はい、出版社が教えてくれることありますね。
それも出版社の方は、井上先生に気を使って、はい、その悪い評判をあえて言ってこないんじゃないですか。
そうですね。だけどね。
はい。
ありがたい話なんだけど、紀伊国屋書店では、はい、50代60代のおじさんにすごく売れてますよっていう、
は
い、聞くと嬉しいけれども、
そうそうですよね。
なんで50と60のおじいさんにしか売れへんやという、
そうも思われ
ます。すいません、買ってくださった50、60の方々、すいませんが、著者井上はそういう厚かましい考えを持っていますね。
そうやったら、よく本って、はい、はい、カード、読書感想カードみたいなのがついてますよね。
うん、
ああいうのは、ご覧になられたりとか、そういうのを伝わ
って。あんまり見ることはないんですけれども、はい、多分、ああいうのでお返事をくださる方も、はい、やっぱり年代は上なんじゃないかな。
そうですよね。で、悪意とかを伝えるのは、ネットとかだと簡単に、たやすく伝えれますけど、はい、わざわざ書いてまでっていう労力を、
はい、
その悪意に費やすっていう人はいなかったりすると思うんで、おそらく感想カードとかは、おおむね、好意的な内容やったりするんだと思うんですけどね。
切って貼ったりせんのやろうしね。
切って貼ったら貼らんでいいと思いますよ。多分なんか、そういうのがあるやつですよね。はい、もともと。やと思うんですけど。はい、でも、だからやっぱり、井上先生の生き方っていうのは、今の時代やからこそ本当に、はい、ありやと思いますよね、
いや、それこそ、エゴサーチは、僕はできないので、はい、あんまり傷つかずに済んでます、
はい。
で、いいのはね、比較的いろんなことで傷つかないと思います。例えば、僕のところに、はい、あんまり友達からのメッセージってないんですよ。
僕のところにってどういうことですか？
私は、割と一人ぼっち気味なんですが、これね、
はい、
自分は、全然友達ができない人間だと思うより、
ええ、
メール環境に自分を置いていないから、
連絡を取りようがないと、お友達は。
はいはいはい。そう思うと、なかなか傷つかずに済むじゃないですか。
だから、異性との関係でもそうですよね。
おじさんおじいさんでね、はい、なんかの、週刊ポストの後ろの方の記事を真に受けて、
週刊死ぬまでセックスって書いてますよね。
真に受けて、はい、なんか電脳媒体総動員で、
そうです
よね。頑張っているのに、はい、何の戦果曲げられないおじいさんいらっしゃるわけじゃないですか。
結構いるんでしょうね、今。
まあ、そういうのはほとんどだと思います。はいはい、あれはもうおじいさんのメルヘンでしかないと思うんだけれども。
よく体験談とか載ってるんですけど、はい、ほんまにいると思えへんような体験談なんですよね。もう、定年退職したおじいさんが、久しぶりに、はい、その同窓会に出たら、みたいな、はい、昔のヒロインと再会して、はい、実はそのヒロインも自分のこと好きで、みたいな、
はい。はいはい。
で、そのまま、帰り、ホテルに向かったみたいな。
はい。
なんかそういうのを真に受けてる人からしたら、はい。いろいろ LINE や何やらで、知り合った女性とか、はい、どっかのお店行って知った女性とかに、ね、いろいろ連絡取ってとかするかもしれないんですけど。
は
い、
それで悪戦苦闘して、なおかつ、はい。打率ゼロのおじさんと、
成果が得られない人と、
バッターボックスに立たなくて、打たない私と、
そうですね、
傷つく度合いはどちらが小さいと思います？
なんか井上先生が携帯持ち出したら、これはもう危険な兆候ですよね。はい、何かしてるんやと。
ああ、いや、僕こんなこと言いながらね、はい、そういう電脳媒体が苦手だということは分かったと。はい、だけど、私のために持ってくれないかなっていう女の子がいればね、はい、私は、嫁はんごめんな。持ってもええかなとは思ってるんですが。誰も言うてくれへん。
言ってくれない。
はい、
でも今、はい、僕らの仕事が出てかける不倫事件、はい、不貞事件とかの証拠のほとんどが LINE やったりメールやったりするんで、
はい、
井上先生はそういう意味でも、そういうリスクのない男性ですよね。
まあ、ちょっとまあ寂しいといえば寂しいですけどね。別にその証拠を残したくないからやってないわけではないんですが。はい。
から、そうですね。もう手紙を書くしかないわけですもんね。もうそういう恋文を書くしかない。
手紙はその気になったら焼却処分することができるけれども、
はい、
電脳媒体のメッセージというのは、本人が処去したつもりでも、なんか達人が探せば拾い出せることがある。
どっかに残ってるって言いますもんね。はい、そのスマホの写真とかでも、はい、一旦ゴミ箱に捨てても、そのゴミ箱のまたあるんですよ。に残ってたりするでしょ。だから2回削除せなあかんとか、
はい、
だからそういうのがあったりとかするんですけれども。
は
い、じゃあもう LINE とか全く何が何だかわからない。
あとね、もう一つね、はい、これで腹が立つことがあります。
何でしょう。
ハッキングっていうのがあるらしいじゃないですか。
らしいですよ。はい。あるらしいです。はい。
はい、うちの職場でもあるんですよ。ハッキング対策。
対策、はい。
ハッキング対策講習会っていうのがあるんですよ。
井上先生にいらないでしょう。
これをちゃんと受けとかないと、はい、あなたの情報が、まあ、歪められます。
歪められると。はい。
で、私は絶対に俺は大丈夫だと思ってるのに。
井上先生絶対大丈夫ですよ。その、はい、使ってないわけでしょ。そもそも、はい、仕事で、はい、パソコン、はい。
でもね、ハッキング対策講習会に行かなければいけないっていうふうに当局は言うてくるわけ
です。当局は言うてくるわけ。それ不思議な、なんか、不条理な話ですよね。
不条理な話。
一切使ってないわけでしょ？
はい。
ねえ。
そういう人間がおるっていうふうに、まあ考えていないわけですよね。
もう前提としてありえないと。
はい。ハッキング対策を全員に浸透させなければならないというふうに思って、はいはい、あれてるんじゃないでしょうか。
その対策はでも全くいらないわけですよね。
私に関してはね。
そうですよね。
はい。
じゃあその秘書の方とのやり取りとかっていうのも全部。
いや、私には秘書さんはいないんです。
いないんですか。
はい。
はいやでもほんまにだから今そういう、はい、ネット媒体のことで悩んでらっしゃる方にとったら、うん、この井上先生の生き方っていうのは、
うん、
新たな啓示というかほんまにそっから離れたらええだけの話で苦しいところから
そうですよ ね、はい、私はそう思うんですけどねそんなにネットでなんか炎上してとかいうのを聞くとね。
LINE グループでまた揉めたりとか、はい、脱退したりとか、はい、なんかそんなあったりするわけですよ。
はい、
で、その、ママ友のグループ LINE とかがあって、はい、でそれの返信をせなあかんと、
はい、
既読ってつくのにスルーしたらあかんみたいな、ストレスで、今ママ友は大変やとかってい
う、ま。ただね、これ私がおじいさんだから、 免れているのであって、今保育所でママ友になる30代ぐらいのお母さんたちだと、私はネットが使えないとは言えないんじゃないでしょうか。
そうですよね、はい、その井上先生のスタンスで、はい、望んでるママ友はちょっとそれはそれでその時点でちょっと異質な感じがして、
うん、はい、私なんか多分変な変わった人やけど、まあ、あの世代ならいるかもしれないねぐらいに思っていただけるじゃない。
ただでも井上先生ぐらいの年齢の方の方が男性で、はい、そのもうネットに入り込んで、はい、いわゆるネトウヨになってしまったりとかっていう人が多かったりするそうなんですよね。ネトウヨと言われる人の多くがそういう年配の男性やっていう。
あ、意外に、あれおじいさんに多いんですか？
おじいさんが多いんですよ。おじいさんとかが、その、今までそういうネットとかを見てこなくて、で、ネットとかもあることないこと、はい、いろんなニュースがあって、フェイクニュースもあって、はい、それを見て、あ、こんなことが、本当はこんなことがあるのに隠されてるんやと、うん、今のマスコミはそれを隠してるんや、マスゴミが悪いんやみたいな、マスゴミとか言うおじいさんがいるわけ。
マスゴミね、
ゴミとかっていうようなことを言う人がいたりするんですけど、
あのね、はい、これも言いにくいことなんですが、
どうぞ言ってください。
学術講演会とかまあ、あったりするんですが、はい、やっぱ怒らはるおじいさんは結構多いですよね。
年配の男性多いんじゃないですか。
うん、特に仕事を辞められて、
はい、
まあ、右翼ではないと思うんですが、例えば昔、そうはね、僕のちょっと上ぐらいの世代までは、
はい、
学生は反体制的だったわけです。
あ、まあそうですよね。
はい、大学当局に立てつく。
そうですよね。学生運動とかが、ね、
それがまあ正義だったわけです。はい、だけどまあ就職すると、はい、まあいろんなそういう思いを捨てるじゃないですか。
まあそうですよね。
はい、
う
ん、ずっとお勤めするじゃないです
か。そういう社会の組織に組み込まれて、はい。はい、
で退職してね。はい、退職して、よし、これからはもう一度というふうな気になられるんじゃないかと思ってたんですが、でも、ネット右翼なんやね。
そうですね。だから、どっちかと言ったら、はい、それで、そういう、リベラルな方に、振り切れる、その人っていないんじゃないですかね。年配になって、そういうことに目覚める人で、
はい、
どっちかったら、そっちが多いって聞きますけどね。
あー、それは私には分かりません。
はい。まあ、だからネットから離れるっていうのは、はい、本当にたまにそういうことも大事だと思うのは、僕は携帯とかそのスマホを忘れたりすることがあるんですよ、はい、どっか仕事先とかで、うん、はい、でそれを取りに行く一日とかっていうのがほんまにゆっくりできて、
ああ、
こういう時間大事やなっていう、
はい、
もうどうでもいい情報とかを結構それでね、そういうのを検索してる時間とかに取られちゃって、
そういえばね、はい、シチリアで見かけたシチリアで見かけた日本人観光客にスマートフォン見ながら日本とやり取りしてる人を何人か見ました。
そうでしょう。せっかくシチリアに来てるわけですよ。
ここまで来て
シチリアに来てそういうね、はい、そんな日本の、はい、まあどうでもいい情報に時間を取られたりとかっていう、う
ん、その何月何日の会議でこうなったけどあんたどう思うみたいなやり取りしたはんねやろね、
やり取りとか、あるいは LINE とか見ても LINE のニュースとかも出てくるんですよ。
あ、
でそのニュースには、はい、煽り運転の煽り男とガラケー女っていうのがね、
あ
そういうと別に読んでもしゃあないニュースが、
私ねシチリアに行けてね、はい、よかったのはね、はい、阪神タイガースの情報に接されなくなる。
はい。阪神の。
はい。もう阪神も気になってしょうがないのでね。まあ、あそこから遮断されるっていうのは、人生の中の、まあ、喜びですね。
あ、でも、その阪神の情報もネットからは、いや、まあ、いられないわけですよね。うん、新聞、はい、テレビ。
うん。まあ、だけど、はい、日本にいるとね、たとえ、スマートフォンを持っていなくても、はい、安心、まあ、私、大体ラジオかテレビで聞いてるのでね。はい、そのもう、いやおなしにこう。
入ってくるわけですよね。
入ってくるんです。だけどもう、とりあえず私の持ってる、技術力、電脳能力では、
シチリアまでは
海外に行けばもう阪神から遮断されますから。
はい。はい、なんか鳥谷が意味深な発言したとか。
そんなのあったの。
ありましたよね。
球団
に阪神に残らない、はい、 かもしれない的なニュアンスのことを、まあ、さっきとは言わないんですけど、言ったという。
でも、まあ、気の毒やけど、今の鳥谷、現役選手としては、あんまり引き取ってくれるところが、これもやめよう。
いいと思いますよ。はい、ロッテが関心を寄せてるっていうような、も乗ってたりもしたんですけど、はい、そうですよね。今シーズン、得点圏打率、この間まで0割0分0厘やったっていう。すごいですよね、はい、得点圏打率ね。
多分ね、藤波慎太郎も相当話題になるんじゃないかなと思う。あれ、阪神にいるからあんな風になってしまったんで。まあ、
そうですよね。
うちの球団来たら化けるんじゃないかと思ってる球団結構いるんじゃないでしょうか。
ね、潜在能力で言うたらね、はい、あの体型っていうのは、ほんまにね、はい、大谷翔平とかと双璧な感じなんで、はい、身体能力だけで言うたら、はい、そうやっぱり、その注目度が高いっていうことと、はい、阪神ファンはね、容赦ないやじもあるし、うん、この間あの阪神ファンの男性が、
はい、
あの自分の子供を3歳の子供をなんか投げつけたとかなりましたよね。
え？
阪神ファンが、
はい、
他の球団のファンですかね、なんかそういう客席でちょっとしたトラブルになったのかな。でその時に
ヤジが気に入らん
とか、ちょっとごめんなさいね、性格僕もチラッと読んだだけなんで、
はい、
でそれで自分の3歳の子供を投げたっていう、でその子供に対する暴行罪で書類送検されたっていうような。
まあ、我を忘れたの
かな。でも忘れるにも程があると思うんですけど。あ、結果的に子供投げるつもりはなかったのに、自分が行こうとしてつまずいて子供を抱いてたから子供放っちゃったってことですか。あ、子供の足を使って相手を蹴ろうとした自分がつまずいて子供投げちゃったっていう。
あそれは我を忘れて子供を投げるのはあんまりやと思うけど。
そうですよね。
はい、
やっぱ阪神ファンっていうのはね、はい、井上先生も未だにやっぱり阪神ファンでいらっしゃるんですか。
阪神気になりますね。
気になりますか。はい、ね、本とかも書いていらっしゃいますけれども。
はい。やめたいんですよ。
やめたいんですか。
やめたいです。
やめたけどやめられない。
やめられないです。麻薬やね、本当に。
麻薬ですね。もう依存症ですよね。
依存症ですよね。
ねえ。
やめたい際、あのね、僕はまあラジオで、まあ、聞くことが多いんだけども、はい、1回の表裏でね、
はい、
例えば7対0で負けてる、
はい、リードされ、
こう安心できるんですよ。
あ、もう負けると。
はい。
はい、
だから、本を読んだり、はい、原稿を書いたりすることができるわけです。
集中できると。
はい。で、これね、負けてくれるとホッとするっていうのは、ファンとしてどうなんだろうと思いません？
でも結果がもう早い段階ではっきりしてほしいんですか？
はっきりしてほしい。
あ、
もうところはね、3対3とか4対4とかで来るとね、もう延長とかになるとね、もう、負ければ悔しくて1日仕事にならへんし、
はい、
勝ったら勝ったで嬉しくて仕事にならへんし、こんな精神衛生の悪いもんないんですよ。
どう転んでもダメなわけですよね。
はい、だから一番ええのはもう乾杯。はい、
乾杯して諦めがつく。あ、まあ、
もちろん干渉もいいんだけどね。ただ干渉の場合はやっぱりついつい追いかけますからね。情報
を。なるほど、はい。でもどっちか言うと本来ならそういうシーソーゲームの方がいいわけですよね。
はい、
3対3、4対4とか。もちろん
そこだけを考えればその方がワクワクしますよ。だけど、まあ、
そう、仕事との関係で。悩ましいもんですよ。僕、その、はい、野球自体は好きなんですけど、うん、そういう、なんか、特定のチームを応援するっていう気になれなくて、
はい、
だからその気持ちがなかなかわからないままなんですけど。
私もね、これ不思議なんだけども、人間に恋愛ってあるじゃないですか。
はい。
でも、脈がない女の人を、5年、10年思い続けるっていうのは、まあ、そういう人もいないわけではないと思うけれども、あんまり生産性ないですよね。
そうですよね。恋愛においては。
はい。まあ、一年半年は苦しい思いするかもしれへんけど、大体もう気持ち整理して、違う人に、
はい。次に向かいますよね。
向かいますよね。ところが、はい、同じ球団に40年地道を歩くっていうのはね、これは一体何なんだろうっていう。
で、報われるのってもうごくたまにですもんね。ま
あ、阪神の場合はね。
阪神の場合はね。
はい。ほとんど応援でくれないわけです。
応援でくれないのに、
はい、
でもそういう方が多いわけですもんね、阪神タイガースは。
そういう方が多いんですよね。
ねえ、
はい。
そう、え、有村先生の場合はおいくつの時からですか、阪神を追いかけてらっしゃる
の。私がね、多分ね、7つの時ですね。
かなり早熟ですね。
昭和37年と、
はい、
昭和39年。僕は昭和30年生まれなので、
はい、
まあ、小学校の低学年ぐらいの時に、はい、阪神球団は、3年の間に2度優勝するチームだったんですよ。で、私は強いチームだと思って、
その時に、そう思い込んで、
はい。思い込んだんでしょうね。はい、あんなチームになるとは思わなかったわけですよ。で、
その昭和39年の優勝から21年かかったわけですよね。はいはいはい、あの昭和60年のバースとか岡田、はいはいはいはい、で、掛布さんがいらっしゃった時は。はあ、もう、そんな筋金入りの。
まあ、それもっと、私なんかよりもっと筋金入った人いっぱいいますよ。
まあ、中にはいらっしゃいますもんね。
毎日甲子園行って、はい、毎日甲子園だけ違う、もう、あの、他の球場も応援に。
まあ、中にはいらっしゃいますもんね。
はい。しかも、あの、いつも応援する、甲子園、例えば甲子園に行くときのね、はい、あの、歩くコースを決めてらっしゃって。
もうそのルーティンを。
ルーティン。もう千日開放業ですよ、ね、は
い。でもそれ決めてても、はい、大概負けるわけですよね。大概言うとあれですけど、うん、もうそのルーティンが悪いんじゃないですかね、そういう人って。
いや、まあ、あの、ルーティンを辿ったのに負けてしまったというのはいいんだけれども、はい、ルーティンから外れたので負けてしまったというのはやっぱり辛いんじゃないでしょうか。
それをちゃんとやってないからっていう、はい、そういうことをほんま選手並みのルーティンをこなしている方も
いらっしゃいますよね。
中にはいらっしゃるということで、はい、墨田隆平のハマグリ御門の編、8月28日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。